緑の未来、迫田圭一。学校におけるマスク着用等の差別について。問い、市内の中学校生徒が熱中症で搬送されたが、マスクの着用など現場での指導はどうだったのか。教育長、指摘の事案については、水分補給が十分でなかったこともあり、体調不良を申し出る生徒が相次ぎ、最終的には熱中症の症状を訴えた22名が救急搬送されたものである。当日生徒は帽子を着用し、学校は定期的に暑さ指数を計測するなど、暑さへの対応を行っていたものの、学校は生徒に対してマスクを外す指導を行っていなかったとの報告を受けている。事案が起きた当日に、改めてすべての学校園に体育の授業の際にはマスクの着用の必要がないことの周知を図った。今後は学校と教育委員会が一体となって、十分な検証と再発防止の徹底に努める。送風会、鷲田真央、不登校支援について、問い、個々に抱える背景が異なる問題だからこそ、市主催で情報共有、意見交換の場が必要ではないか。教育次長、ここ2年間は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催を見送っていた不登校の子を持つ親の集いを、今年度は開催する方向で進めている。また今年度もフリースクール関係者と学校関係者等が情報共有を行う不登校支援団体ネットワーク会議も継続実施する方向で進めており、今後とも不登校児童、生徒を中心とした対応を図っていく。公明党、土岐良治、中学校の部活動について、問い、専門的な技術指導者がいない場合、予算を増額してでも拡大していくべきだと思うがどうか、拡大ができない理由が予算以外にあるのか。教育次長、部活動指導員及び技術指導者の活用にあたり、財政的な課題のほか、人材確保の課題があると考えており、指導者自体が少なく、適切な指導者の確保が難しいといった実情があるが、部活動顧問や専門的な指導者が不足にならないよう、引き続き人材確保に努めるとともに、必要に応じ予算面での可能な調整も含め対応していく。日本維新の会、長崎久美、不登校児童生徒の支援について。問い、小中学校で子どもが学校に行きづらいと感じたときや困ったとき、学校の中で相談できる体制は整っているのか。教育次長、校内での相談体制としては、学級担任や養護教諭が相談の窓口となる。また中学校では教育相談機関などを活用し、多くの教員が話を聞く機会を設けている。また相談の内容によっては、子どもの育ち支援センター育士屋に速やかにつなぎ、教育福祉療育と連携して支援にあたる。教育委員会としては、児童生徒からの相談を待つのではなく、変化に気づき、先に声をかけ、相談を行うようなプッシュ型の支援を進めていく。日本維新の会、三本圭介、中、一般質問辞典の表記です。中終わり。ブラック校則について、問い、校則に関して、本市においてもガイドラインを策定、公表し、校則について考える場を作ることを、教育委員会として強く推進していくべきだと思うがどうか。教育次長、本市においては、学校の校則の見直しが、適切に行われるよう、校則の見直しに関するポイントをまとめ、文部科学省から公表される生徒指導定要改訂版と合わせて、各校に周知していこうと考えている。教育委員会としても、時代に合わない校則については、 各校において積極的に見直し、その過程において児童生徒保護者の意見が反映できるよう指導していきたいと考えている。福祉・医療公明党真鍋修二、産後ケア事業のさらなる充実のための産婦健康審査への補助について。問い、産婦健康審査に補助制度を創設し、健康審査を通じて適切に産後ケア事業につなげていくようにすべきではないか。保健担当局長、産婦健診は産後の的確なタイミングを捉え、母体の身体的機能の回復や精神状態の把握等を行うために必要不可欠なものと認識している。産婦の心身の不調に的確に対応するため、早期の発見と適切な支援につなげることが必要であり、家族や医療スタッフ、保健師などとの連携が重要となる。産婦健診の補助制度は、心身の不調の早期発見と支援に必要となる関係機関の連携をより緊密にする有効なものと考えており、財源の確保の課題も含めて検討を進めていく。日本維新の会松岡洋次、老人クラブ関係事業の見直しについて。問い、来年度兵庫県が老人クラブへの支援内容を見直した場合、市も合わせて見直すのか、兵庫県が見直しても本市独自で現状維持すべきではないか。健康福祉局長、老人クラブ補助金の見直しについては、兵庫県は当初の方針を変更し、現在、令和5年度からの実施に向けた検討を行っており、兵庫県の資料では、市と町、関係団体等との丁寧な合意形成を図る中で、検討を進めると示されている。引き続き、兵庫県の見直しの動向を注視し、尼崎市老人クラブ連合会等とも、丁寧な協議を重ね、本市の方向性について検討を進めていく。